長崎市議会だより、ナンバー186、2024年5月1日、34ページ。長崎市議会だより、ナンバー186、令和6年5月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号850-8685、長崎市魚の町4番1号、電話095-829-1200、直通。表紙の説明。2枚のグラバー園の写真があります。長崎南山手グラバー園春フェス。4月1日月曜から6月30日日曜。表紙の説明終わり。主な掲載内容。令和6年2月定例会。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。2月定例会の概要。令和6年2月定例会を次の通り開催しました。2月21日、本会議、委員長報告、各特別委員会、常任議会運営委員の選任、市長の施政方針説明、議案上提、委員会付託。2月27日から29日、本会議、市政一般質問。3月4日、本会議、市政一般質問、追加議案上提、委員会付託等。3月5日から8日と11日、常任委員会。3月12日、常任委員会、本会議、追加議案上提、委員会付託。3月15日、本会議、委員長報告、特別委員の選任等。議決結果、市長提出議案、原案可決、53件、人事案件同意、1件、専決処分の承認、1件、専決処分の報告、2件、請願、不採択、1件、議員提出議案、原案可決、2件。詳しくはホームページでご覧になれます。QR コードがあります。総額2310億5000万円の令和6年度一般会計当初予算を可決。主な新規事業、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費。物価高騰による家計への負担を軽減するため、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給。令和5年度の対象世帯を除く。1世帯あたり10万円。18歳以下の児童がいる世帯へ1人あたり5万円。納税額が低く、国が行う定額減税を十分に受けられない方に対して給付金を支給。調整給付。がん患者アピアランスケア用品購入費補助金。がん治療による外見、アピアランス上の変化に伴う心理的負担等を軽減するため、アピアランスケア用品購入費用の一部を助成。対象、医療用ウィッグ、乳房補正具等購入費。補助上限額2万円。令和6年4月1日以降購入のものに限る。成年後見制度利用支援費。身寄りがなく判断能力が不十分な高齢者や障害者を保護するために、専門的な相談支援、後見人等の担い手育成や活動支援を一体的に行う中核機関を設置。 第二子以降の保育料の無償化、令和6年4月から同一世帯で同時に入所する第二子以降の保育料を無償化、認可外保育施設を利用する保護者には利用料を給付。図があります。兄弟児、同時利用、無償化のイメージ。図の説明。現行は、小学生以上、カウント対象外。第一子は、全額無償。第二子は半額。第三子は無償となっています。令和6年4月からは、小学生以上、カウント対象外。第一子、第二子、第三子ともに全額無償。なお、市民税所得割9万7000円未満の世帯は、18歳以下の子供から第一子とカウントして、第二子の保育料を無償化。図の説明終わり。乳児期家事代行サービス事業費。0歳児の子供を育てるすべての家庭を対象に、一人の乳児につき、1歳の誕生日の前日6回、1回2時間程度を上限に、家事代行サービスを1回あたり500円で利用できるクーポンを配布。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある QR コードから、質問の映像をご覧になれます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。会派代表質問。自民創生、吉原隆。QR コードがあります。長崎スタジアムシティ周辺の道路整備と交通対策。問い。開業に合わせた周辺道路の整備と交通渋滞対策の検討状況を伺いたい。答え、県や市では車両や歩行者が安全で円滑に通行できるよう、主な動線となる長崎駅東通り線などの周辺道路の整備に取り組むとともに、にぎわいの創出に向けた仮称 V ロードの整備も進めていく。また、開発事業者においては、浦上川線に駐車場へ進入するための付加車線の整備も計画している。交通対策としては、公共交通の利用促進、臨時駐車場等による駐車場の分散、入退場時の円滑な交通処理などの対応について、開発事業者や県、県警等の関係者と協議、調整を進めている。今後も、他都市の事例なども参考にしながら、開発事業者や関係者と連携し取り組んでいく。市民クラブ、逸話清隆。QR コードがあります。長崎ロープウェイの延伸にかかる検討状況。問い、令和元年度に長崎スタジアムシティ開発事業者から、スタジアムシティまでロープウェイを延伸する提案があったが、検討状況はどうか。答え、延伸については、令和元年度にロープウェイの大型化による送客力の強化を含めた可能性調査を実施し、町内で技術部門も含め継続して検討している。開発事業者とは、仮に送客数が増えた場合、稲佐山山頂展望台周辺の収容力を増加させるための拡幅には技術的な制限があること。住宅地近隣に現在の約3倍の高さの鉄塔が必要となること。鉄塔の建設や用地取得など事業費の増大が想定されることなどの解決すべき課題を共有し、調査を行った作動事業者も交え検討しているところである。今後も課題解決に向け、官民連携で取り組んでいく。写真があります。長崎ロープウェイ。公明党、向山宗子。QR コードがあります。災害時のコミュニティタイムラインの作成。問い、災害の発生前後に、 いつ、誰が何をするかを時系列で示したコミュニティタイムラインを、連合自治会や地域防災力の核となる自主防災組織の単位で作成することが、危険密集市街地におけるソフト面の対策として有効と考えるが、見解を伺いたい。答え、本市では地域住民による地域防災マップの作成を推進するとともに、防災訓練や防災講話等において、あらかじめどのタイミングでどこに避難するかを家族等と話し合って決めておくマイ避難所の考え方を啓発するなど、地域防災力の向上を図る取り組みを推進しているが、コミュニティタイムラインの作成支援には至っていない。今後は自主防災組織に対する地域防災マップ作りと連動したコミュニティタイムラインの作成支援の実施に向けて調整を進めていきたい。QR コードがあります。市ホームページ、地域防災マップ。新出島クラブ、竹継良治。QR コードがあります。雇用確保対策。問い、人口減少対策として最優先すべきは、若者が安心して生活できるための働く場を確保することだと考えるが、どのような対策を行っていくのか。答え、新たに策定した経済再生プロジェクトのアクションプランでは、交流拡大、地場産業支援、新たな産業の創出の3つを重点テーマに掲げ、雇用を意識した取り組みを進めることとしている。交流拡大については、消費単価の向上などに取り組み、観光の質を上げ、持続性を高めるよう取り組むこと。地場産業支援については、交流の拡大を捉えた稼ぐ力の向上や人手不足対策に取り組むこと。新たな産業の創出については、戦略的な企業誘致や新たな企業立地用地の整備、地場企業の事業拡大等への支援に取り組むことで、雇用の確保を図ることとしており、官民連携して強力に対策を進めていきたい。長崎未来、平野剛。QR コードがあります。事業承継と M&A の推進。問い、後継者不在で休廃業することにより、市内の会社数が減少し、経済が縮小しないよう、事業承継や M&A、企業の合併や買収が円滑に進む取り組みを推進する必要があると考えるが、考えを伺いたい。答え、本市では事業承継にかかる経費の助成のほか、国が設置する長崎県事業承継引き継ぎ支援センターや商工会、金融機関等と定期的に意見交換を行うなど、事業承継の推進を図っている。事業承継の総合窓口である事業承継引き継ぎ支援センターにおいては、年間400件ほどの相談、60件ほどの制約実績があり、そのうち3分の2ほどは M&A となっている。本市としては、経営者の後継者問題に対する意識改革が課題であると認識しているため、関係団体との連携を一層強化し、さらなる周知、啓発に注力し、事業承継の推進に努めていきたい。日本共産党、中西厚信。QR コードがあります。多様な学びの場の支援。問い、自宅で過ごしている不登校児童生徒の学びの場や居場所づくりを進める必要があると思うが、考えを伺いたい。答え、不登校児童生徒へは学びの支援センター光や各学校に設置を進めている校内学びの支援センターにおける支援や、フリースクール等民間施設との連携や、ICT の活用などによる支援を行っている。また、学習指導要領にとらわれず、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成した、 学びの多様化学校の設置を検討していくこととしている。また、自宅から一歩を踏み出すことができない不登校児童生徒に対しては、仮想空間であるメタバースを活用して、授業やカウンセリングを受けられるようなシステムを構築するなど、様々なニーズに応え、多様な学びの場の選択肢を増やしたいと考えている。長崎次世代の塔、鶴康俊。QR コードがあります。LGBTQ に対応したトイレ表示。問い、視聴者の多目的トイレにも LGBTQ、性的マイノリティの象徴であるレインボーのピクトグラムを表示して、誰もが躊躇なく使えるよう取り組む考えはないか。答え、レインボーのピクトグラム表示については、視聴者の設計段階から市民団体等との意見交換や、トイレメーカーなどが行ったアンケート調査結果をもとに検討を行ったが、表示の有無について様々な意見があったことから、最終的には表示に至っていない。しかしながら性的少数者の心情を考慮するとともに、市内の施設においてもレインボーのピクトグラムを表示している事例があるため、今後も関係者の意見を聞きながら、みんなに優しいトイレとなるよう検討を重ねていきたい。写真があります。レインボーのピクトグラムの一例。個人質問。自民創生、岩永俊博。QR コードがあります。長崎アジサイペイの実績と検証。問い、電子商品券、長崎アジサイペイについて、実績と検証結果、今後の活用を伺いたい。答え、実績は、発行額約44億2000万円。参加店舗数約2800店舗、アプリ利用実人数約5万8000人となり、事業者の売上増や消費者の生活支援に貢献したものと考えている。また、アジサイペイはコールセンターや相談窓口等の設置により、高齢者も含めた幅広い年代の方々に利用され、市民や事業者のデジタル化の推進にも寄与したものと考えている。今後のアプリの活用については、今回多くの事業者と市民に登録いただいたことから、活用の具体例を全庁で共有し協議するとともに、今後の国の経済対策にかかる交付金などの状況に応じ、アプリを有効に活用できる施策を検討していきたい。長崎未来、森恭平。QR コードがあります。稲瀬山公園の動物広場のあり方。問い、廃止の方向性が平成16年に示された稲瀬山公園の動物広場は、統廃合など施設のあり方の再検討が必要であると考えるが、見解を伺いたい。答え、施設廃止に向けて、動物の引き取り手を探したり、不妊手術を行うなど、動物の数を増やさない取り組みを進めてきたが、改善には至っておらず、施設を継続している状況である。稲佐山公園は、施設の老朽化により、各施設の存廃を検討する時期に来ており、動物広場については、市内に、猿や鹿の専門的な獣医師がいないなどの課題があることから廃止に向けて、再度動物の数が増えていかない方法を検討するとともに、動物が生存している間は健康で過ごせる環境づくりや餌やり体験など少しでも触れ合える場を提供できるよう継続的に取り組んでいく。写真があります。稲佐山公園動物広場。公明党、久康氏。QR コードがあります。長崎ブルーエコノミーによる旧高砂園の活用。問い、長崎大学を中心に、県内外の大学や民間企業、行政などで構成される長崎ブルーエコノミーが高島地区に 水産研究所を開設したことで、地元では未利用施設となっている旧高砂園を研究拠点等として活用することが期待されているが、考えを伺いたい。答え、養殖 DX や海洋技術によって地域社会を活気づけることを目的に設置された長崎ブルーエコノミーは、高島地区においてブリの種苗生産技術の開発・研究を主導しており、旧高砂園については令和6年2月に長崎大学から研修・教育施設及び宿泊施設として活用したい旨の申し入れがあっている。この要望は本市の水産施策への貢献及び高島地区の活性化にもつながるため、大学と協議し検討を行った上でしっかり対応していきたい。写真があります。旧高砂園。自民創生、柿田忠。 QR コードがあります。長崎市周辺地域の振興。問い、持続可能な社会となるためには周辺地区の活性化も重要と考えるが、今後の振興についての考えを伺いたい。答え、これまで地域特性に応じ迅速に対応できるよう、各地域に地域センターや総合事務所を設けるなど、行政サービスの維持向上に努めるとともに、地域の主体性等を尊重した地域コミュニティ連絡協議会の設立や運営への支援を行うなど、地域の活性化等に取り組んできた。また、都心部と各周辺地区を公共交通や道路、情報などのネットワークで結ぶネットワーク型コンパクトシティの実現に向けても取り組みを進めている。今後は都心部のにぎわいを市全体に波及させるため、長崎まちづくりのグランドデザインを策定することとしており、合わせて各地域が持つ魅力ある資源の磨き上げを進めることで、人や物の往来を活性化し、各地域が元気になるよう取り組んでいく。自民創生、山下いわき。QR コードがあります。私有財産の利活用。問い、これまでの取り組みや今後の方針を伺いたい。答え、行政目的での活用がなくなった建物や土地については、資産情報の集約から売却手法の決定までの流れを示した私有財産利活用フローに基づき利活用を図っており、令和元年度のフローの策定前よりも効率的な売却を図っている。また令和2年度からは未利用の私有財産の売却を推進するため、売却可能性調査及び売却物件の周知広報等の業務について不動産の取引に精通する民間事業者に委託している。令和6年度は玉園町の旧市長公社や馬町別館を建物付きで売却する予定であり、一方で長崎港松貝地区ツーバースカ事業等の事業代替地として継続保有している土地については、貸付による自主財源の確保を行っている。今後もフローに基づき、未利用資産の積極的な利活用に努めていきたい。公明党、長尾春文。QR コードがあります。地震による被害の想定と市民への周知。問い、本市の地震による被害の想定及びその周知の状況について伺いたい。答え、平成17年度の県の調査に基づき、震度想定は被害が最大である雲仙地方南延連動地震時の最大震度を震度6強、一部地盤が軟弱な場所では震度7と想定している。また、被害予測は建物の大破、焼失棟数の合計は27,920棟、死者数1,241人、水道の断水率 82%、下水道環境の被害率 0.5%、 停電率 12% で、これらの被害に伴う想定避難者数は約5万1000人となっている。これらは市ホームページ等に掲載しているが、本市においても地震による被害を受ける可能性があることを市民に理解してもらい、必要な対策を講じてもらうため、今後も被害想定やその対策に関する情報を市民へ分かりやすく提供できる方策を検討していく。地図があります。出典、長崎県地震等防災アセスメント調査報告書、平成18年3月。自民創生浅田真吾、QR コードがあります。過疎地域におけるライドシェアの活用。問い、一般ドライバーが自家用車を使い、有償で乗客を送迎するライドシェアを過疎地域で活用する考えはないか。答え、ライドシェアは都市部や観光地等におけるタクシー不足を受け、令和6年4月から部分的に解禁される予定で、国が地域のタクシー需要状況を把握し、解禁すべき地域、時期及び時間帯を指定した上で、タクシー事業者が許可を得て運行できるようになる。本市では、タクシー業界がライドシェア導入に慎重な立場であるため、その点に配慮した対応が必要と考えるが、一方で、バスやタクシー事業が成り立たない地域において、市町村や NPO 法人等が自家用車を用いて提供する運送サービス、自家用有償旅客運送は本市としても有効と考えている。地域の移動手段の維持は喫緊の課題であるため、今後もその確保に努めていきたい。新出島クラブ、阿部のぞみ、QR コードがあります。東南アジア向けの貿易拡大支援の取り組み。問い、東南アジア向けの貿易について、本市の支援状況及びアジア圏内のジェトロ、日本貿易振興機構や貿易に関する要所に、市長自らトップセールスを行う考えはないか伺いたい。答え、本市や商工会議所等で組織する長崎港活性化センターでは、長崎港における東南アジア向けの輸出コンテナ貨物取扱量の拡大に向け、助成内容を拡充するなど、さらなる輸出促進に向けた支援策を講じている。また、市においては、市内事業者の海外でのビジネス展開の支援として、ジェトロ長崎や長崎県貿易協会などと連携しながら、海外取引に関する情報の収集や提供、個別の貿易相談などの支援を行っている。トップセールスについては、本市の魅力を広く効果的に PR する絶好の機会であるため、様々な機会を捉えて、長崎の魅力を自ら発信していきたい。市民クラブ、山口隆之、QR コードがあります。斜面移送システムの利用対象者の拡大。問い、斜面市街地の上り下りの負担軽減のため、市内3カ所に斜面移送システムを設置し、歩行困難者などを対象に利用者カードを貸与しているが、介護現場の負担軽減のため、介護事業者も対象に追加できないか。答え、斜面移送システムは定員2名で高齢者等の交通弱者を対象に地域で希望する方に利用者カードを貸与している。しかし今後さらに高齢化が進み介護の必要性が高まるにつれて介護事業従事者の負担増が見込まれるためこれからも高齢者が斜面市街地で安全で快適な生活が続けられるように、まずは令和5年度内にどの程度の利用があるのかを介護事業者へ調査した上で、その結果を踏まえて、必要に応じて早ければ令和6年4月から利用者カードを貸与できるよう進めていきたい。 写真があります。天神町天神くん。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、令和6年度一般会計予算、総務委員会所管部分を可決。総務費において、市職員に対し1人1台の事務用ノートパソコンの配備を行うとともに、出先機関において Wi-Fi 環境の整備を計画的に行うための庁内ネットワーク運営費が計上されました。委員会では、これまで購入していた事務用パソコンの調達方法をリース契約に変更した理由について正すなど、慎重に審査しました。その結果、庁舎内で Wi-Fi への接続が不調となることがある中での予算計上は認められないなどの反対意見が出されました。一方、事務用ノートパソコンのリース契約での調達については、委員会審査における丁寧な説明を求めるとともに、デジタル化が目的ではなく、市民サービスの向上が目的であることを忘れないでほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会、地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の認可についてを可決。第42号議案、地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の認可については、令和6年度から令和9年度までに、長崎港メディカルセンターが取り組むべき課題などの計画を認可しようとするものです。なお、審査にあたり、地方独立行政法人、長崎市立病院機構の理事長など出席を要請しました。委員会では、まず病院機構に対し、今後経営を改善して黒字化するために、現在以上の救急患者の受け入れが必要となることから、それを達成する見込み、看護師を定着させるために、働きがいがある職場とするための具体的な方策、今後の業務を担う新任看護師の育成体制について質しました。その他、市の担当部局に対して、本計画の中でスタッフの処遇改善を行う考え、本計画が達成できなかった場合の本市の対応について質すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、令和6年度一般会計予算、環境経済委員会所管部分を可決。農林水産業費において、イノシシやシカ等の有害鳥獣による農業及び生活環境への被害を防ぐための有害鳥獣対策費が計上されました。委員会では、各自治会への有害鳥獣対策の周知方法、ワイヤーメッシュ柵設置後の被害の検証と対応状況について質すなど、慎重に審査しました。その結果、有害鳥獣対策については、市民に対して状況に応じた支援をしてほしい、また市内全域の被害箇所を示した地図を公表するとともに、その地図を基にした対策を計画的に進めていってほしい。さらに、有害鳥獣の侵入防止のための広域防護柵を設置するにあたっては、基準を策定するとともに、今後も事業を継続、拡充してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、長崎市開発許可に関する条例の一部を改正する条例を可決。第34号議案、長崎市開発許可に関する条例の一部を改正する条例については、安全・安心で暮らしやすい街の実現、及び都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、 受け皿となる住宅用地を供給するため、本来住宅等の建築ができない市街化調整区域にかかる開発許可の基準等を見直そうとするものです。委員会では住宅団地を開発する際のインフラ整備の進め方に関する考え方や、今後の住宅ストックの増加を見据えた空き家対策、今回基準を緩和しようとする地区計画制度の運用にかかる考え方についてただすなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。議決結果、表があります。説明、議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。ただし、請願1号は不採択のため、賛成した議員名のみ読みます。なお、議長の前熊正直議員は、評決に加わりません。また、深堀義明議員は、すべて欠席です。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊博、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、深堀義明、山崎武、山下岩城、吉原隆、市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、公明党、長尾春文、林博文、久康氏、福沢照光、向山宗子、山本信之、新出島クラブ、安倍望、竹次良二、前熊正直、山口正義、長崎未来、平武、高橋恵子、平野剛、森恭平、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西厚信、明星クラブ、筒井聖光。議案番号1号、人権擁護委員の候補者の推薦について、同意、全員賛成。2号、令和5年度、長崎市一般会計補正予算第13号原案可決、反対者長崎次世代の党梅本圭介、鶴康俊。3号令和5年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第5号原案可決、全員賛成。4号令和5年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第4号原案可決、全員賛成。5号令和5年度長崎市水道事業会計補正予算第4号原案可決、全員賛成。6号令和6年度長崎市一般会計予算原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西厚信。7号、令和6年度、長崎市観光施設事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。8号、令和6年度、長崎市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。9号、 令和6年度長崎市土地取得特別会計予算、原案可決、全員賛成。10号、令和6年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。11号、令和6年度長崎市駐車場事業特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。12号、令和6年度長崎市財産区特別会計予算、原案可決、全員賛成。13号、令和6年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。14号、令和6年度長崎市介護保険事業特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。15号、令和6年度長崎市診療所事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。16号、令和6年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。17号、令和6年度長崎市立病院機構病院事業再管理特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。18号、令和6年度長崎市水道事業会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。19号、令和6年度長崎市下水道事業会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。20号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。21号、非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。22号、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊。23号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。24号、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。25号、長崎市科学館条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。26号、長崎市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。27号、長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。28号、長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。29号、長崎市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。30号、長崎市福祉医療費支給条例等の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。31号、 長崎市介護保険条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。32号。長崎市印鑑条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。33号。長崎市漁港管理条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。34号。長崎市開発許可に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。35号。長崎市営住宅条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。36号。長崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。37号。長崎市火災予防条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。38号。長崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備、及び運営に関する基準を定める条例を廃止する条例。原案可決。全員賛成。39号。返地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更について、高島返地。原案可決。全員賛成。40号。公の施設の指定管理者の指定について、長崎原爆資料館、長崎市平和会館及び長崎市歴史民俗資料館、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。41号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市池島炭鉱体験施設、原案可決、全員賛成。42号、地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の認可について、原案可決、全員賛成。43号、工事の請負契約の締結について、国道202号歩道橋上部ほか工事、原案可決、全員賛成。44号、工事の請負契約の締結について、長崎駅東通り線橋梁架け替え工事、原案可決、全員賛成。45号、工事の請負契約の締結について、西町小学校改築主体工事、原案可決、全員賛成。46号、工事の請負契約の締結について、西町小学校改築館工事、原案可決、全員賛成。47号、工事の請負契約の締結について、西町小学校改築電気工事、原案可決、全員賛成。48号、工事の請負契約の一部変更について、新東工場整備運営事業建設工事、原案可決、全員賛成。49号、工事の請負契約の一部変更について、重要文化財、旧長崎英国領事館本館、ほか保存修理第二期工事、原案可決、全員賛成。50号、財産の取得について、消防ポンプ自動車、原案可決、全員賛成。51号、仮称、長崎市南部学校給食センター整備運営事業に係る契約の締結について、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信。52号、包括外部監査契約の締結について、原案可決、全員賛成。53号、令和5年度長崎市一般会計補正予算、第14号、原案可決、全員賛成。 54号、長崎市税条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。請願1号、難聴者の補聴器購入に関わる負担軽減を求める請願について、不採択、賛成者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。議1号、長崎市議会会議規則の一部を改正する規則、原案可決、全員賛成。議2号、長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。1号報告、専決処分について、令和5年度長崎市一般会計補正予算第12号、承認、全員賛成。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。難聴者の補聴器購入に関わる負担軽減を求める請願、教育厚生委員会、不採択。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。人権擁護委員の候補者、相沢健一郎氏、再任、神林久人氏、新任、椎の木典子氏、再任、田中紀明氏、再任、長間逸夫氏、再任、増田忍氏、新任、宮本敦史氏、新任。議員提出議案、議員提出議案の条例等2件を可決しました。長崎市議会会議規則の一部を改正する規則、長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例、会議規則及び委員会条例の改正の概要、令和6年4月1日施行の地方自治法の改正に合わせて、地方議会に対する請願書の提出などがオンラインで行うことができるよう、関係令規の整備を行いました。なお、オンラインでご提出いただくためのシステムは現在準備中ですので、当面の間は従来通り書面で受け付けます。特別委員会からの報告。特定の重要な事項を集中的に話し合うため、次の3委員会が令和5年6月に設置され、2月定例会で調査結果の報告を行いました。なお、各特別委員会の調査報告書まとめは、各 QR コードからご覧になれます。子育て支援特別委員会、QR コードがあります。子育て支援の充実に取り組むことを要望。人口減少にかかる課題解消の一助となるよう、子育てしやすい環境を整え、子育て世帯に選ばれ、子育てしたくなる街を目指すための施策の推進に寄与するため、本市の子育て支援の現状を把握し、子育て世帯の満足度を向上させるための処方策について調査を行いました。主な結果として、子育て世帯からの要望が多い経済的負担の軽減に向けて、引き続き取り組みを進めるよう要望しました。また、妊娠、出産、子育てに関する相談については、全数面接などにおける丁寧な対応や、子育て支援センターの相談機能の充実に取り組むとともに、窓口が空いていない時間でも悩みを解決できるよう、様々な手段でホームページへ誘導するなどの取り組みを進めることを要望しました。さらに、いじめを受けていることや、ヤングケアラーであることを周りに言い出せない子どもたちが、助けを求めやすいような相談体制等の充実を図るとともに、子ども食堂を含めた子どもの居場所づくりへの支援を要望しました。 最後に各部局で連携して、町の子育てのビジョンを明確にした町づくりを進めるとともに、全庁的に最優先課題として捉え、必要な支援へつなげられるよう強く要望しました。部活動の地域連携のあり方検討特別委員会、QR コードがあります。持続可能で多様なスポーツ、文化、芸術等に親しむ環境の実現に向け取り組むことを要望。中学校部活動の地域移行における本市の現状や課題を整理し、他都市の取り組み、課題の解決に向けた処方策についての調査を行いました。主な結果として、現在部活動の指導を行っている教職員や地域の指導者に対して、地域連携、地域移行をどのように進めたらよいか、移行後も引き続き指導する意向があるかなどのアンケート調査を行い、実態を把握するよう要望しました。次に、困窮世帯への支援について、家庭間の経済格差により、機会の平等性が損なわれないよう慎重に検討し、具体的な支援を計画し、取り組むよう要望しました。最後に、地域移行の受け皿となる団体については、会費や指導者への報酬の設定を行う際に、市が関与し、方針を示すなど、すべての責任を運営主体に任せるのではなく、市が責任を持つことも視野に入れ、取り組むことを要望しました。参考、部活動の地域移行とは、生徒数減少による活動内容の縮小化、部の存続の危機、教職員の業務負担増の改善に対応するため、学校で担っている部活動を、地域の文化、スポーツ団体が行う活動に移行していくための環境を整備する国主導の取り組み。長崎駅周辺交通対策特別委員会、QR コードがあります。安全で快適な交通環境を確保するため、長崎駅周辺の交通対策の推進に向け取り組むことを要望。長崎駅周辺やスタジアムシティ周辺の交通渋滞対策や、長崎駅から浦上駅周辺の混雑緩和について検討しました。主な結果として、長崎駅周辺の浦上川線から大黒町へ抜ける県道において、商業施設に入る車が渋滞していることから、今後、道路標示の改善や、左折車線を2車線に増加させるなどの改善を要望しました。次に、スタジアムシティの東側を通る都市計画道路は、スタジアムでの試合開催時に渋滞することが想定されるため、対策を十分に検討し、周知に取り組むよう要望しました。さらに、スタジアム周辺には、救急車を受け入れる病院が複数あり、渋滞時に救急車が円滑に通行することができるよう、関係先と協議を進めるよう要望しました。最後に、市内では、スタジアムシティなどの建設が予定されており、発生集中交通量を想定し、ソフト面だけでなく、車線拡幅などのハード面からも幅広く検討を行うよう要望しました。写真があります。長崎駅周辺の現地調査。各委員の構成が新たになりました。五十音順。総務委員会、財政、税、市民生活など。委員長、木森俊也。副委員長、安倍望、池田明子、逸和清隆、岩永俊弘、梅本圭介、沢瀬瑞希、平武志、長尾春文、前熊正直。教育構成委員会、教育、福祉、子育てなど、委員長、福沢照光、副委員長、浅田慎吾、相川和彦、中里康則、中西厚信、野口達也、 平野剛、深堀義明、向山宗子、山口正義。環境経済委員会、環境、商工、観光、水産農林など。委員長、梅本健治、副委員長、山口隆之、梅原和樹、柿田忠、高橋恵子、竹継良治、鶴康俊、久康、山谷義弘、吉原隆。建設水道委員会、都市計画、土木、上下水道など、委員長、武田祐介、副委員長、森京平、井上重久、大石文樹、筒井聖光、中山大、林博文、山崎武、山下岩木、山本信之。特別委員会、防災対策、委員長、梅原和樹、副委員長、沢瀬瑞希、井上重久、梅本圭介、武田祐介、中里康則、中西敦信、久康、向山宗子、森京平、山崎武。部活動のあり方検討、委員長、柿田忠、副委員長、安倍望、浅田慎吾、池田明子、大石文樹、木森俊哉、高橋恵子、筒井聖光、深堀義明、福沢照光。地域公共交通対策、委員長、山本信之、副委員長、中山大、岩永俊弘、鶴康俊、長尾春文、野口達也、平野剛、山口隆之、山口正義、山下岩木。議会運営委員会、委員長、山谷義弘、副委員長、梅本健治、逸話清隆、平武、竹継良治、林博文、吉原隆。次号、令和6年8月1日発行予定。議会の動き、能登半島地震にかかる義援金。この度の能登半島地震の発生に伴い、長崎市議会として2月20日に被災地へ30万円の義援金を送りました。地震によりお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。耳が聞こえにくい方の傍聴の支援を行っています。2月定例会から、聴覚に障害がある方をはじめ、多くの方が傍聴しやすいように、6階傍聴席の奥側に、リアルタイムに発言内容を表示することができる字幕表示用モニターを設置しました。AI による音声認識のため、誤変換や遅延、切断が発生する場合があります。また、各定例会の召集日や最終日の委員長報告の本会議の際には、手話通訳を映し出すモニターも設置し、発言内容を表示しています。さらに会議の音声を鮮明に聞き取ることができるように、補聴援助機器を貸し出していますので、利用を希望される場合は、傍聴の受付の際にお申し出ください。写真があります。字幕表示用モニターと手話通訳用モニター。長崎市議会の情報発信。長崎市議会 Facebook。議会では日頃どんなことが行われているのか、事務局の目線でわかりやすくお伝えしています。QR コードがあります。長崎市議会ホームページ、本会議中継や議案書、各委員会資料の閲覧、会議録検索ができます。 教えて馬蹄さん、3分でわかる議会の仕組みでは、議会についてのハテナを解説しています。QR コードがあります。長崎市公式 LINE。お友達登録後、受信設定からお知らせをご登録ください。QR コードがあります。長崎市議会事務局キャラクター、馬蹄さんのイラストがあります。6月定例会の予定。日程は変更となる場合があります。6月13日木曜、本会議、召集日。18日火曜から21日金曜、本会議、一般質問。24日月曜から27日木曜、常任委員会。28日金曜、特別委員会。7月1日月曜、本会議、委員長報告等。